マスター。
はい。
この前聞いたんですけど、
うん、
マスターの奥さんの、お客さん、の一人から、永遠の罠、聞いていただいたっていうことで、しかもなんか短期間でかなり全部聞いていただいたんですよね。
うん、そうらしい。19話全部聞いたってい
う。ありがてえ。
うん、そうな。
うん。で、その中で、一番こう印象に残ったのが、あのマスターの戦時中の、お話。
あ、戦後。
戦後か。
戦後
のお話で、あの紙芝居が、あの自分だけ、紙芝居のおじちゃんがお金持ってないからって相手にしてくれなかったっていう、あの切ない、子供の時の思い出を、一番印象に残ったって聞いて、あ、やっぱりそこなんだな、っていうふ
う
にバナナも思ったんですよ。
なるほど。
というわけでですね、もし嫌じゃなければ、過去のことというか、昭和、昭和を、まあ、全部生きてきたんですよね、マスター昭和を。
まあ、そうだね。
ほぼ全部。
今もう生きてるから。生き続けてきたね。
生き続けて。昭和、平成、令和と、すべてこう見てきたマスターに、ぜひこうね、昭和のお話をしていただけたらなと思います、
なるほど。確かにね、俺昭和全部っていうわけではないけど、18年から、生きてきてます。それで思うのは、時々昭和は輝いていたっていうような話を、聞くんだけど、そういう言葉、フレーズってあるよね。
ありますね。
うん、それでは、俺がね、今からお話しさせてもらうのは、俺が経験したり見たりしてきたこと。で、まあ、もし仮に題をつけるとすれば、昭和は輝いていたという罠。あるいは嘘。
いいですね。
ただ、これはあくまでも俺が見てきた。昭和、経験した昭和だから、という前提、お断りは最初に入れさせてもらうのと、例えば、戦争中に、戦地へ赴いて、いろんなことがあって、命からがら、日本に帰ってきた人っていう人がいるわけだけど、いわゆる帰還兵が、家族にもその頃の、その時の話は一切しないと。もう心に封印して墓まで持っていくという人が多いわけだよね。その気持ちは俺すごくよくわかってて、俺もだからその65ぐらいまで、こういう話はしたことなくて、で、苦労自慢とか、みたいな感じになるのも嫌だし、というちょっと複雑な気持ちで封印してきたんだけど、65ぐらいから、どうも自分のそういうことを話さないと、こう、いろんなことを隠蔽したっていうかな、状態では人とこう、つながれんと思ったので、話すようになってきて。で、一部だから、例えばバナナなんかにも話したものがあるんだけど、まあ、それ以外も含めて思い出すか限りで、ちょっと、昭和は輝いていたのか、本当に輝いていたのか、というテーマで、ただまあ、どのように受け止めるかは、この、聞いた方がまあ、勝手にっていうか、自分なりに決めてくれたらいいとは思うんだけど、はい、それでは、さっきも言ったように18年に僕は生まれて、20年の8月15日が終戦。で、まず第一、終戦という言葉の罠がある。本当はこれ終戦じゃないんだ。厳密に言えば、敗戦なんだね。日本はボロ負けしたわけだよね。
はい。ボロ負けしました。
そう。で、みんな、国民のまあ、多分9割以上の人が、日本は勝つ、神の国だ、ということで、ガンガン戦争に行った。そして、結局はボロ負けして、世界で初めて原爆を2つ落とされて、で、一発につき、約20万人ぐらいの人が死んだというね、もう悪魔の兵器、と言われてるよね。で、それで、結局、敗戦したのに、終戦という言葉で、終戦記念日とか、だから本当はそうではない、敗戦記念日。で、それで、その戦争中の、戦争に至らなければならなかったか、至らざるを得なかった部分っていうのもあると思うんだけど、それとあと自分たちの罪というかね、 間違ってしまった日本がね、
うん、
その両方を客観的に総括ほとんどすることなく、
うん、
俺は今来てると思う。
マスターが感じる印象ですよね。
うん、そう。それで、まあそれでそこを深く考察するとすごく時間がかかるので、
うんうん、
ちょっとそれは置いといて、
うん、
では俺のさっきも言った昭和とは、についてついた話をさせてもらうと、経験したことね。うん、
はい。
まず、小学校2年ぐらいだったと思うんだけど、
うん、
遠足に行きました。で、遠足に行った時に、当時、ラジオで細々とこう聞こえてきた、テネシーワルツっていうのがあって、
うん、
それを、俺は口ずさんでいて、
うん、
遠足でこう歩きながらね、
うん、
した隣に女の子がいたのは覚えてんだけど、
うんうん、
した次の日に、職員室に呼ばれて、お前、昨日ジャズを歌ってたらしいな。つまり多分だけど、隣の女の子は作ったんだと思う。それでものすごい怖い顔して、言われたんで、俺思わず嘘ついた、
うん。
で、明確な俺の人生での嘘の1回目はそこだね。うんうん
すげえ重い嘘、
う
ん。
そう。そう。そう。あと、それ以降、女の子にはいくつも嘘ついたことがあるんだけど、
おいおいおいおい、
そこで、ビビってしまったんだけど、
うん、
これは後で気がついたこと。
うんうん、
結局、学校の先生は、小学校の先生は、戦時中の教育のまま、意識のまま、つまり、アメリカは、鬼畜、鬼や畜生、
うんうん
まあ犬や、ね、猫と一緒なんだっていうような考え方。だから音楽、アメリカの文化、文明というのも全否定してきた。
うんうん、
だからそこで俺を怒られたと。こういうこと。
またジャズを歌っていなかったかっていう質問がなんかもう。
すごいよね。
うん、すごいですね。
つまりだからそういう時代だったっていうこと。昭和の1年から。18年、戦争がその間にあった、軍国主義の時代、
うん。
それが、そういう時代だったっていうか、まずここでわかる。
わかる。なんか今、だってジャズってかっこいいものとか。
そうそうそうそ う, そう。
なんか、すごくいいイメージがあるけれど。
そう。
へ、
で、その頃に、俺、東京生まれだったから、うん、銀座とかそういうとこにうろうろするようになってきた。だんだん小学校、高学年。そうすると、アメリカ兵が、こう、いろんな、集まるような銀座のお店っていうのがあって、そこには、食べ物、飲み物から日本人の若い女の子がいっぱい集まって、そこで飲んだり、歌ったり、踊ったりしてる、
うんうん。
そうするとバンドが入ってて、ジャズを演奏してる。スイングジャズが主だったけど、このダンス音楽としてね、当時はね。うんうん、今のはモダンジャズじゃなくて、スイングジャズ。で、それを、結局、俺がその、数年前は、まだまだ、テネシーワルツという、ただワルツ。で、穏やかな曲でも、結局、そのように、怒られるというね、軍国主義の名残がある。つまり、社会常識、価値観が変化していってる。で、だから、昭和のこの、最初の頃、軍国主義の時代から戦後を含めてずっと、価値観が、どんどんどんどん変化していった時代と言ってもいい。
うんうんうん、
その時小学校だった、小学生だったわけだけども、二部授業。
二部授業
って聞いたことないと思うけど。
ないない。
午前中と午後と分かれる。
うん、
で、例えば俺は午前中の授業出たら、午前中で帰る。そうすると午後からまた同じ生徒が来る。
うん、
で、同じ先生が担当する。つまり、人が足りなかった。男の人が。もうみんな死んじゃって。
つまりどういうこと？
場所もない、もう、壊されたり。
うん、
だから学校という、こう、建物っていうか器。
うん、
それと、先生という人が、もうろくにいなかった。死んじゃってるから。あるいは怪我してるとか、
うん、
目が見えないとか、
うんうん、
障害者になってしまったりとか。だから、二部でずっとやってた。
今みたいに、たくさんの先生がいて、
うんうん、
たくさんの子供たちがいて、
うん、
もう一クラス40人で6時間やる、うん、5時間やるっていうことができないから、うん、午前中の部、午後の部みたいな感じで、先生も一人が午前と午後で子供たちを前半後半で同じことを教える。ああ。
だから部活なんてないし、
うん、
その他の文化的なものはないし。
体育もじゃあないんですか、ね、
うん、体育はあったけどね。
うん。
そこでまあ、その頃に、紙芝居、この前に話した紙芝居。
うん、
つまり紙芝居をこう見に行って、で、みんな飴舐めてて。で、飴舐めてるのが見ること、あ、紙芝居を見ることができた。
うん、
で、俺はその中で混じって紙芝居見ようとしたら、結局お前は飴買ってないだろうと。向こう行けと追い立てられて、結局 いなくなってしまったっていうね、うん、話、
うん。
で、その頃にまた聞いた話はね、うちの隣の隣に森田さんっていう洋品店のおじさんがいて。
洋、
う、
品、
んう
ん、ある服屋さんってことですか？
服屋ね。うん。うん、で、その、仕立て屋さんだね、簡単に言えば、
うんうん。
で、その人が戦争に引っ張られて、で、帰ってきて、それで、その人は、その人が子供にはね、集めては戦争の話してた、
うん。
で、多分大人にはしてないと思う。子供だから気を許して話したんだと思う。
やっぱり、誰かに話したかったのかな、まあ、
そうだと思う。
森田さんは。
うん。で、子供ってある意味、無害。だから、話せたんだと思う。それで、森田さん曰く、うんうん、結局、その人は狙撃兵として木の上から、ニューギニアかどっかの密林の木の上からアメリカ兵を撃ってたんだけど、逆に今度撃たれて木から転げ落ちて捕虜になって、それでお腹の傷を見せてくれたけど、そこを治療してくれて日本に帰ってきたと。
あ、治療してくれたんだ。
うん、そうそうそう。で、その時に、だから森田さんたちはアメリカ兵って鬼のようなやつで、っていう風に聞いてたんだけど、多分、全然実際とは違うわって、こうなったんだろうと思う。で、その時に印象的だった話は、その逃げながら、密林をさまよいというか、逃げながら、米兵、アメリカ兵を撃ってたんだけど、
うん、
食べるものがなくなって、うんうん、結局、森田さんは人間を食ったそうだ。
うん、
で、人の肉の味っていうのは、が酸っぱかったって言ってた。だから子供の頃にそんな、ピンとこなかったんで、へーっていう程度でしか聞いてなかったんだけど、うん、後で考えるとこれはすごいことだなって思う、うん。
極限ですよね。
そう。だからその人の狂気というかな、うん、そういうものがもうある意味、この頃って溢れてた、
うん。
狂気を持った人が溢れてたんじゃないかなと。うん、だからさっきもその目が見えない、手足がないっていう話をしたけど、そういう人がいっぱいいた。
うんうん、
それで、白い服を着て、お金を、なんていうの、あれは、お金をくださいっていう、なんつったらいいんだろう。
物乞い
か、うん。っていうみたいな感じで、その、機関兵の人たちが、うん、それで生きてる人がいっぱいいた。
白い服を着てたっていう。
白い、こう、今、医者が着るような、こう、長い、
あれ
白衣みたいな、ああいうやつ。
それ
で目の前にこう、お金を入れる箱みたいなのをぶら下げて、
うん、
こう、杖ついたり、目が見えなかったり、こう、片足で歩いたり、あるいは板みたいな上で、こう、足がない人はこう、歩き、なんつうの、手でこう、板をこうしながら歩いたり、そういう人が結構いて、そういう時代だった。
特に、マスターって東京の下、いわゆる下町？
うん。
っていうところで生まれたんです。うん、今で言うとどこの
神田
神保町。
神保町。
ああ、そこってそんな感じだったんですか？
そうそうそう。いや、もう東京は、全部くまなく見たわけじゃないけど、どこ行ってもそういう感じだった。
あ、もう別にそこだけじゃなくて、
なくて
もう本当、うん、どこもかしこも。
うん。
へ、
うん、それで、あとは、米兵が、うん、虎の、背中に虎の刺繍かなんかあるジャンバーを着て、
うわぁ。
これで背の高さはもう子供だったからもう2メーター超えるのは巨人に見えたけど、まあ、うん、相当大きな米兵だったと思うけど、
うん、
そういうのがゴロゴロ歩いていて、 そこにこう、もうちっちゃな女の子、日本人の女の子がぶる下がって、ずっと歩いていって、ある建物に入っていくっていうのを見た。
その女の子っていうのは、まあ、米兵だからちっちゃく見えたのか、本当に幼かったのか。
いや、本当小さかったと思うよ。幼かったというか、まあ、二十歳前後。
二十歳前後。
だからみんな、それで、その時に俺聞いたんだ。あそこの部屋、建物なんでみんな入っていくんって。
うん、うん。
だからその時なんかはっきりした返事をしてくれなくて、大人
は。大人はね。あ、
で、それは、今でもあるよ、その快感は。今もあるけど、九段下に、段下にあるけども、
うん、
結局そこは、米兵が女の子を連れて入り込むと。
うん。あ、今もあるんだ。
今もある。いや、建物はね。
建物は。
建物は残ってる。ある。それで、恋愛が始まった人もいるだろうけど、
うん、
恋愛から入った人もいるだろうけど、俺はまずないと思うね。
うん、
まずは最初に、その女の子が家族を養うため、
うん、
生き延びるために、そこから恋愛に入ったっていう人もいるとは思うけれども。だから、
なんか、うん、国が、そもそもこう、レイプとかしないように逆に当てがったみたいな話も聞いたりはしたんですけど、うん、そういうのではなさそう。
いや、そういう要素もあったと思うけど、国が表立てそういうことはしないかったと思う。いや、戦争中はしたと思うよ。
うん、
慰安婦問題と言われてですね、
うんあうん。
で、これはもう、紀元前からあると言われてて、
うん、
例えばアレキサンダー大王だったか、ちょっとはっきり覚えてないけど、うん、他国を侵略するときに女の人を何百人とこう連れて一緒にこう行ったと。
うん、
で、そうしないと、その兵隊が落ち着かない。
うんうん、
兵隊同士の揉め事、
うん、
殺戮、
うん、
そっちに行ってしまうから、うん、女をたくさん連れていくと、
うんうんうん、
これはもう戦争には付き物みたいな感じで、まあこれがもちろんいいわけじゃないんだけど、
うん、
どの戦争にもこれがついてたと思う。
いわゆるこう女性も戦争の道具だったんですよね。
そういうこと
まあ男性もですけどね。
そうそうそう。
それこそ。あ
で、あとは、その、だから、靖国神社って今、有名な神社あるわけだけど。あ、
参拝してるとこ？
そうそう。あそこも、当然っていうか、俺たちは、この、毎日通るわけ。学校行くときに、
うん。
さっき言った二部授業で通るわけ。
うん、
そうすると、靖国神社の前通ると、お辞儀をしないといけないっていう習慣があった。
なんで？
だから、そこには精霊、あるいは、日本人の兵隊、の魂が、
うん、
祀られてると、
うん。
だから、例えば戦地で死んだ人の魂は、うん、普通考えると家に行くというふうに思われる。
うん、
家族の元にっていうのは、なんかとてもスムースな感じだと思う。う
ん、なんか生きてる人から、生き残った人からしても、そっちの方がこう、なんか。
なるよな。
うん、そうであってほしい。
なるよな。でも、軍国主義の考え方は、靖国神社に行くんだ。
そういうことか。
だから、
軍国主義なのか。
そう、だから死ぬ時に、これ全部は言ったかどうかわかんないけど、
うんうん、
多くの人は、天皇陛下万歳と、靖国で会おうと。こういう合言葉があった。でも、実際は、俺は聞いた話では、
うん、
天皇陛下万歳って言ったのはほとんどいないと。ほとんどの人はお母さんと言って死んでたって
。ああ、辛い。
だから俺は、だからこれは俺の、個人の考えだけど、魂は靖国にあの時に飛んでいったんじゃなくて、俺は母親、あるいは家族の元に飛んで帰ったと、俺は思ってるし、思ってる。まあ、そのように価値観、考え方、捉え方がまるで違ってた。
うん、
で、それで、当時の先生っていうのは、聖職、聖職、清い、聖書の聖に職業の職、
うんうん、
先生は聖職であると言われていた。だから PTA が、とか、家族が、この生徒の家族が先生に文句をクレームつけるなんていうのは、もう全く考えられない。
あ、
だから先生は、上位者であり、相当高い上位者であり、
うん、
かつ、殴る平手打ちを食らわす子供に当たり前。
うん、
そういう時代。
うん、
だから、警察も税務署も非常に高圧的。 だから常に怯えたのが、我々が怯えたのは、それは空腹と、それから警察、税務署。
マスターもその時怖かった。
もう怯えてた。
空腹と、
と
警察と、
税務署。
税務署。
うん。だから、税務署は、あそこの家に来たと。なると、布団とか、持っていくとか。
嘘。
うん。それとか、あと、赤い紙を、タンスに貼って、使えなくして、それは、税金の代わりに徴収するとか。いや、俺実際その現場を見たわけじゃないけど、そういう話はもう蔓延していて。
うん、うん。
だから、それとか、あと、お米。
うん、
米というのは、配給でされたの。で、配給されたと、北朝鮮、今の北朝鮮もそうらしいんだけど、
うん、
なんかタダでくれるから、配給されるかのように。
そんなイメージ。今の、こう、日本で言うと、
だろ
こうホームレスの方々に
配給する。
配給してるみたいな感じ。
あれ無料でな、
うん。
違う。北朝鮮もそうらしいんだけど、配給っていうのは、限定的に、あんたの家には何号、何号というふうにくれる配給なんだけど、
うん、
金払わないといけない。
マジ？
うん。だから、ハンコを押すわけ、
うん。
配給手帳にポンと。
うんうん、
つまり、米が少なかった。っていうか、うん、国が管理してとても少なかった。っていうこともあると思う。
ああ、お金払ってたんだ。
そう。だから、配給手帳を持って行って、あんたんとこは何人家族で、はい、配給が5号だよね、つってポンとハンコを押す、
うんうん。
でも、5号分のお金を払わないといけない。ところが、それが少ないもんだから、
うん、
配給、それでも。
そうだよね。
だから金がなきゃ買えなかったわけだ。そこで農家はどうしたかっていうと、
うんうん、
農家も食べていくのがカツカツだから、
うん、
国に供出するっていうんだけど、
うんうん、
配給用の米を強制的に買い上げられるわけ。国が買い上げるわけ。
うん
うん、地方自治体がまずはするんだろうけど、
うん、
その時ごまかすわけ。それでごまかして残った米を、うん闇米として売り出す、売っていくわけ。
闇市。
その時にどうするかっていうと、
うん、
農家のおばさんが背中に背負って米を列車に乗って東京まで来る。だいたい上野で降りる、
うん。
そして東京で売る、
うん。
で、高いんだけど、金のある人は米がたくさん食べられると。
うん、
たくさんというか普通に食べられる。で、それ以外の人は配給の米で何とかする。
うん
それで、そして、金がない人は配給の米も買えないと。
うん、
こういう状態。まるで今の北朝鮮みたいな感じ。
本当だ。
そうすると、それがもう当然警察とか行政は分かっているから、
うん
列車ごとに警官がチェックに入る。
うわ。
そして、
怖い警察。
そう。そうすると、見つかると米は、そのおばさんは警察に引っ張られる上に、米は、没収される。だから、おばさんは重い米を背中に背負って逃げ惑う。そういうおばさんたちがいっぱいいた。そして、中では、中に走ってる連車から飛び降りて転落して死んだなんていうこともあったり。
まあ、米って今で言うと何キロぐらいのお米背負ってたんだろう。
さあ、多分人によっても違うんだろうけど、それは10キロとか15キロとか、結構してたんじゃないかな。だそれで売って、配給あ、政府に取られる、持ってかれる米よりは高く売れるから農家も生きてたんだろうと思うけど、うん、でもまだ農家の方が生き延びやすかった。
うんうんうん、
それを食べるもんがあったから、
うん、
都会、その頃は都会地の人はもう悲惨で、
うん、
で、例えば、これは噂話で聞いた話だけど、
うんうん、
ある裁判官が、
うん、
こう、清廉な裁判官がいて、
うん
自分は配給米だけ、闇米とか、闇からは、には手を出さないと、仕事が、ということでそれを停止してやったらしいんだけど、
うん、
結局、餓死してしまったという噂を聞いた。
だって、位的に高い人ですよね。
うん、
そういう人ですら、
うん、
闇米に手を出さないと、生きていけないぐらい米がなかった。
うん、なかった。だから、その配給、お金は払えたんだろうと、配給代でやってて、で、その記事を新聞に載ってた。そんな日々だった。
なんか、本当に真面目に生きてる人が、 バカを見るというか。
うん。だから、その頃の日本って治安はめちゃくちゃ悪かった。だから、今、北朝鮮なんかでも犯罪がすごい実は多いらしい。
うん。
だから、警察も高圧的にやってるとか、ちょっと似てるとなぁっていつも思う。
じゃあ、このあたりで、前半、一旦、締めさせていただきます。
はい。はい、では。
じゃあ、また後半で、お会いしましょう。はいはい。